ですね、今日いつもこの上の4階でですね、今まで礼拝をしてきたんですけれども、上にテナントさんが入りまして、今下に降りてきました。いいことは一つ、クーラーが新しいっていうのですよく聞いてますので感謝します。ただですね、ちょっと寒い時があるので、前の方についてますので、涼しい方、いい方はぜひ前に来てください。ちょっと涼しい、寒いの苦手って方は後ろの方にですね行っていっていただきたいと思います。で、適当に自分で空調してくださいとか、風邪いたりするといけないので、特にちょっと冷えすぎないんですね、注意していっていただきたいと思います。でですね、今私たちの教会では全献金額の10分の1を外部の働きのためにお捧げしています。7月分の1万4500円をこの外部のためにお捧げしてお祈りしたいと思います。共にお祈りください。また今先ほどお話ししましたけども、カンボジア個人のですね、前田さんと子どもたちが報告会をしています。あと東京があと残っていると思うんですけども、そのためにもお祈りしたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆をおめでたい感謝いたします。あなたが教会の経済を祝福してくださっていることありがとうございます。7月分の10分の1、1万4500円を今回の働きのためにお捧げいたします。あなたはこれを清めてくださり、あなたの御国の働きのために豊かに用いていってくださることをお願いいたします。天のお父様、今カンボジア個人から前田さんと子どもたちが来日していますけれども、最後のこの報告会、東京での報告会を祝福し、だからまた用いていってください。多くの御国のパートナーの方が起こされたり、支援者の方が起こされたり、神様の御業が豊かに表されていきますようにお願いいたします。最後まで健康を守ってくださり、家族にいたりトラブルがないように守ってくださることもお願いいたします。また留守の看護師個人においても特別な守りを与えていってください。感謝します。また今教会の中で病んでいる方、病気の方々の上にも特別に見ておいてくださり、神様はこう、病気を癒し解放していってくださることをお願いいたします。感謝します。エス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。そうですね、感謝します。それではですね、先ほど白馬キャンプのですね、証しをしていただいたり、またビデオを見たんですけれども、本当に素晴らしいですね、神様がキャンプを通しての恵みをですね、与えてくださっています。で、その中でですね、今回ちょっといくつか印象的なこととかあったんですけど、一つはですね、さっき映像出てまして、アンター21に出てたエシュルンちゃんなんですけども、いつもすごい声量でですね、すごいこう賛美をするんですけども、今回ちょっと体調が悪くてですね、でもお母さんのダンケン牧師がですね、こう一緒に来たんですけども、これはもうとてもダメだっていうですね、喉とか体の体調が悪くて、それでもう秋元牧師にも出れませんっていうことを言ったんですけども、でもその時に秋元牧師はまだもうちょっと時間あったのでですね、まだもし出れたら出ればいいしっていうふうに言ってですね、ちょっと保留っていうか、そういうふうにしたそうなんですね。でもちょっと、よく考えたらですね、秋元牧師はちょっと、体調が悪いということもありますけども、ちょっと今回ちょっとあまり声がよく出てないとかですね、曲も合ってないんじゃないかと思って、出て負けてしまうとショックを受けるので、出ない方がいいんじゃないかと思ったそうなんですね。で、出なくてもいいよってことをお伝えしようとしたら、なんか人が繋がらなくてですね、結局伝わらなくて、で、もうなんかエシュルンちゃんがドレス着てですね、用意してあってですね、結局出ることになったんですね。でもその時にこう神様がその前にですね、エシュルンちゃんは必ず出てきますっていうことと、1位になりますっていうことを言われたそうなんですね。でも本当にその通りこう回復してきて、出てきてこう賛美をすることができたんですけども、で本当に1位になることがあって、神様も本当に素晴らしい、飯っていうか、その人その人に持っている計画ってのがあると思うんですけど、それを具体的にこう表してくださったなというふうに思います。あとキッズとアンドキュアンドキュアンドの時にそのマイクのトラブルがすごかったんですね。次々にですね、皆さん聞かれた方はそう思うんですけど、 その時にこれは最初そのピアの人たちにそれ文句っていうかですね、ちゃんとやれみたいな感じで結構私はこう言われたそうなんですけど、その時でも神様から語られたのはこれはサタンの働きですって言われて、で切り替えた、対応を切り替えたそうなんですね。お祈りをしていったそうなんですけども、でそしたらこの本大会の方はですね、本当に順調で一般の部の方ですね、松江さんっていう人がいつも担当の PA の、 そのプロの方がいるんですけど、今まで最高に良かったっていうトラブルがなかったって言っておられたそうなんですね。だから本当にこう周りにキャラザーさんがですね、テレビ電動を始めるときに次々に機材のですねトラブルが起こっていったんですね。最初分からなかったそうなんですけど、サタンだっていうことを示されて対応、霊的な対応をしたらなくなったそうなんですね。だから私たちはあることに関しては確かに人間的なミスとかそういう場合もありますけども、あることに関してはサタンが働いている場合があるので、ちょっと霊的な対応をなすっていうことも、ね、重要だなっていうことを思いました。それとですね、もう一つ語られていることは、一つ次世代と今2世3世の方のことなんですね。クリスチャン2世3世の方々ですね。で、その方々がですね、1世の方々にクリスチャン1世の方々の信仰に頼っていてですね、信仰のなんか自立っていうことがですね、それを神様を導いておられるっていうことを語っています。そしてこれからですね、これ特に中心は東京なんですけど、長崎にですねチームを送りなさいということを言われています。で、なんか失敗とかあっても手を出さないで彼らだけでやらせなさいということを語られていて、でチームをいくつか出していくということを言われています。で、私もクリスチャン2世なんですけどもですね、ナムさんとかも 4世とかすごいなのかもしれないですけど、そうですね、とにかくその若い方に向けてそういうことをしなさいということは語りかけがありました。で、これっていうのはですね、実は私たちの群れが始まった当時30年ぐらい前にもうこう語られたことで、長崎にチームを送りなさい、それが海外選挙の型となりますと言われてですね、で7つチームが行ったんですね。でその後にですね、海外選挙の働きが開きまして、で今のようにこう5人とか10人の単位でこうチームでこう海外選挙に行くっていうことはですね、この長崎の事柄を通して、長崎にチームを行くことを通して開かれていったんですね。で、あとあるチームに関してはこう結婚がすごい開かれているチームとかそういうのがあったんですけど、とにかく若い人っていいますか、そういうこと方々だけで行くっていうですね、また今度また教会の名前が変わって新しい団体に入ってますけども、神様は若い方々にまた信仰の継承とか立て上げっていうことを導き始めています。そして同時に若い方しかできない奉仕ですね、今の IT とか AI の奉仕とか映像の奉仕とかですね、そういうもちろんだけしかできないっていうのはちょっと言葉があれなんですけど、得意とする若い人たちの方が得意って言いますか、そういう分野の働きを神様が大きく彼らを通してなそうとしているっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。ですから、また私たちもですね、皆さんもその別にそのヤングでなかったとしても神様を示されるときは長崎に行って祈るっていうことをですね、なしていっていただきたいと思います。でなかなか日々の中ではですね、なかなか示されないなとか言葉が来ないなとかいうときがあると思うんですけど、でもああいう白馬に行ったりとか長崎来なさいって言うときに長崎行ったりすると、そこで言葉が与えられたりするんですね。でそれははっきりとした確信を持って与えられたりします。だから言葉を受けるっていう面でも神様を導かれるところに行くっていうのはですね、神様は偏在の方であって、ここにも長崎にもアメリカにもどこにもおられますし、おられるんですけど、でも神様行きなさいってとこに行った時に神様は言葉をくださるし、神様の導きを明確にしていかれるので、私たちもですね、ちょっと話が飛びましたけども、長崎に行くっていうこともですね、思っていきたいというふうに思います。まあ、そういう若い人たちに対するですね、導きっていうのはこう今白馬キャンプから始まっていますですね。ちょっとそういうのがこう特徴的だな。あと、さっき 前田さんと子どもたちがですね、本当に初めて、あの子どもたち初めてですね、前田さんは20年ぶりですけども、覚悟が来ることができて、ご参加できたということは、一つの印だなということもですね、ここからさらに大きな変化が始まって、それ全体にも私たちも始まってくるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。はい、では、そうですね。でですね、今日のところを開いていただいたところなんですけど、ちょっと、もう一度ですね、この告白っていうところをですね、ご一緒に学んだり見ておきたいと思います。今日マルコの福音書の11章のですね、23節をですね、読んでいただきました。もう一度そこを読みいたします。マルコの福音書の11章の23節ですけれども、誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになるのです、あります。ちょっと24もちょっと読んでおきますけれども、だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。で、イエス様はここで、誰でもって言うんですか、私たち誰でも例外なくですね、この山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになると言われました。これはもちろん何でもですね、例えば宝くじが当たるとかですね、なんか何でも言えばその通りになるっていうんじゃなくて、神様の聖書は聖書全体からちゃんとこの言葉の意味をちゃんと受け取る必要がありますので、御心にかなう祈りは聞かれるっていうことなんですね。ですから私たちは御心にかなうことに関しては受けたと信じて告白していくっていうことですね。それがすごく重要であります。で今回ですね、電子さんご一家がですね、白馬キャンプに14年ぶりぐらいですかね、また白馬キャンプに参加されたんですけども、その時に赤町の電子さんが、電子兄弟が白馬に行くっていうことを言われ始めてですね、告白を始めたんだそうですね、家の中で。まだその時は仕事とかすごい、立場もありますし、とても難しいかわからないという状況だったんですけど、そこからその告白から始まって今家族でです、全員で行けるっていうことが開かれていたそうなんですけども、やっぱりこう告白っていうのはですね、すごく重要であるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。そして今回白馬キャンプで牛島牧師という方はメッセージしてくださったんですけど、自分の奥さんのことを言われてですね、自分の奥さんはいつもですね、世界は私を中心に回っているっていうですね、言ってるって言われてですね、自分の奥さん大胆だっていうことをですね、明かししてくださったんですけど、その中でいろんなこう、お仕事に行くとき、お仕事に就こうとするときに、いつも周りにこう、応募する人が若い人でですね、そんなおばちゃんをこう雇ってくれないっていう、そういう状況で、もうどうせ無理だっていう状況の中でもですね、その彼女は告白を引かないで言うんだそうですね。私を雇えば、書くところがあるのでですね、そこのなんか希望とかそういうところに、私を雇えばこの会社は祝福されますって書くそうなんですね。それ大胆なそういうことを書くんです。どうせ雇わないだろうとかって書いたって言っておりましたけど、でもそれを見てですね、社長が採用しまして、でその会社はですね、全国2位になったんですね。でその前の会社も1位になったんですね、その業界でですね。嘘みたいな話ですけども、本当に実際 の社会の中でそういうことをですね、こう神様の言葉の告白の重要さっていうことをですね、キャンプの中でもですね、こう学んだんですね。で確かにクリスチャンを助ける人、クリスチャンを、助ける人を神様は祝福されると思うんですね。その聖書 の原則ですので、それから言えば確かにクリスチャンを雇う会社は祝福されるっていうのは本当なんですね。でもそれをあえて口で言うっていうことがですね、勇気はいりますよね、やっぱりですね。何言ってんだバカって言われてそうですけど、でもそれは告白をするっていうのはですね、大事なんですね。で、この世界も作られた神様は、光があれって言われた時に光ができました。で言葉ってのは単なる言葉だけじゃなくて、想像し物を想像していく、特に神の言葉は命があり力があるんですね。私たちは神様の約束とか神様の言葉を語るっていうことが重要であります。で今回ですね、特に まあ、神様の恵みっていうのはこの、神様の恵みっていうのは私たちこう信仰を通して受け取るわけですね。例えば十字架のイエス様の贖いでも、私たちがそれを信じて告白するときに、全ての人のために、全ての人の罪のためにイエス様の十字架にかかってくださったんですけども、それを信じて告白する人にが罪が許されて永遠の命が与える、つまり信仰の応答をする人にそれが与えられていくんですね。神様プレゼントくださるんですけど、それをくださいって受け取る手っていうのは信仰なんですね。ですからこの信仰はポイントであるっていうことなんです。で、神様は私たちを本当にこう誰よりも一人一人愛してくださって、あの最高のものを私たちにですね与えたい、与える方なんですけれども、でもそれを頭で私たちクリスチャン誰でも分かってるんですけど、神様の愛の方であり、私たちによく良いとしてくださるってことを信じてるんですが、それをなんかこう心でこう感じるとかですね、実感があるとか体験があるっていうのはまた別な問題であるわけですね。で、頭だけでよく分からないっていうのは、一つ信仰をですね用いていないということがあるんですね。だから信仰を用いるときに神様の愛が分かるっていうことなんですね。先週は私あの消防団の大会に行ったときにもう死にそうになってですね、でそこ太陽の周りだけ雲があってですね、本当にこう私だけが愛されている、私だけに神様を応えてくださってるみたいなですね体験をしたときに、本当にこう神様の愛っていうのをすごく感じたんですけど、この時祈ったんですね。だから私たちがなんかこう祈るとか感謝するとか、それから神様に聞き従うときに、まだありますけど、例えば教会につながるとかいろいろありますけども、そういった信仰を用いるときに、神様さっきのりこ教えてましたけど、自分が愛されてるんだっていうまず感覚を本当に受けますし、実際に愛されているっていう祈りの答えとか、会社が一番になるとか、そういったその実際的な事柄も体験していくわけですね。で、その中でですから信仰を用いるっていうのが大事になります。で、その中で告白がですね、告白っていうのは信仰を用いることになるんですけども、受けたと信じる告白ですね。で、それが重要であるっていうことを覚えてですね、さらに私たちも告白をさらに成していきたいと思います。で、聖書にですね、お兄さんと弟、兄弟の話が出てくるんですけど、お兄さんはですね、お父さんがいて、お兄さんに言うんですね、これぐらいのところに行ってなんかこう仕事してくれって言うんですけど、お兄さん分かりました行きますって言うんですけど、行かないわけなんです。で、弟はですね、行きたくありません、お父さんに言われてもです、ね、行きたくありませんって言うんですけどね、後から悪かったと思って行くんですね。で、どちらがお父さんが願った通りにしたかっていうと、弟の方なんですね。お兄さんは行きますって言ったけど行かなかったんです。でも弟は行きたくありませんって言ったけど後から悪かったと思って行ったんですね。で、私たちですね、信仰を用いるっていうことはですね、重要なんですね。例えば感謝でもですね、ある方はですね、感謝は大事、感謝は本当にこう必要なことだって言いながら感謝しない。でもある方はですね、なんでここで感謝しなくちゃいけないってわけわからないってブツブツ言いながらでもですね、でも聖書に書いてあるから感謝するって言ってですね、神様は本当にこう最初ブツブツ言いながらですね、神様このことを感謝します、こんな問題が起こったことですね、なんで神様が今に私にこんなことが起こるのかわからないけど、このことを感謝しますとかですね、感謝し始めますと、これ神様の技ってどっちに起こるのかっていうと、実際に始めた方なんですね、こう実際に感謝した人に神の技が起こってくるわけなんですね。だから感謝は大事ですね、本当に神様に感謝することは大事ですねって言いながら感謝しない人じゃなくではなく、なんでこんなところで感謝しなくちゃいけないのか私には理解できないとか思っても、神様は言うから、しぶしぶですね感謝し始めて、そして一つ一つ感謝していく人と、どちらに技が起こっていくのかというと、こう感謝していく人に技が起こっていくんですね。だから私たちはですね、こう一つ一つ信仰を用いるということをですね大切にしていきましょう。そして今告白ですね、その中で告白っていうのがですね大事であるということをこう特にキャンプを通して学びました。で、神様誰よりも私は愛されていますということを繰り返し告白していったんですけども、その時にあるこう私たちに思いとか感覚とかあるものがこう本当に与えられてきましたけども、告白をし続けるっていうことはすごく重要であるっていうことをですね覚えていきたいと思います。 で後でも皆さんともご一緒にしたいと思うんですけども、ですね、今私に許されている問題を感謝します。この後ろに素晴らしい神様のご計画があります。私はそれを見てあなたを褒めたたえるでしょうってこう告白をし、神様は全て益とされるって聖書にありますから、そこに立って告白するとかですね、今どうにもならない困難がありますけれども、神様は全て益とされるのでこのことは全て益となりますっていう告白していくっていうことですね。それはすごく私たちの実際に神の逆転が起こってくるポイントになりますし、神様の愛をですね本当に具体的に体験していく、愛してくださってるんですよ、愛してくださってるんだけど、それを具体的に私たちがこう頭じゃなくて体で実践の体験の中で心で感じることができるものとなっていくっていうこと、信仰を持ちるときにですねなっていくっていうことを覚えていただきたいというふうに思います。でもう一箇所ですね、今日は開いたんですけども、マタイの福音書の25章のところですね、ここはタラントを用いるところなんですけれども、ちょっと、お読みいたします。19節からですね、よほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算をした。すると5タラント預かった者が来て、もう5タラント差し出していった。ご主人様は私に5タラント預けてくださいましたが、ご覧ください、私はさらに5タラントを設けました。主人は彼によく言って千葉に行った、よくやって良い忠実な仕事で、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。これは天の御国に関してイエス様が語られた例えなんですけれども、これは私たちのこのその敬虚と関わっていることなんですね。ですから大事なことなんですけれども、私たちがイエス様の十字架として救われたっていう、これは賜物っていうんですね、神様からのプレゼント。私たちが何か良いことをしたからではなくて、この私たちは罪人、どうしようもない罪人なんですけども、イエス様の十字架の恵みを信じたゆえに救われるっていうこのプレゼントですね。でそれと同じように私たちにはこういろんな、ある方が走るのが速いとか計算が速いとかですね、歌が上手とか、人とこうコミュニケーションするのが上手とかですね、物事正しくこう判断できるとか、いろんなものが能力がありますけど、それは神様から与えられたものなんですね。でこれは用いるために与えられたんです。なので私たちはこれを用いるときに、それは神様は豊かな実を結ばしてくださるということを覚えていきたいと思うんですね。で神様の愛を体験するとともに、たくさんの実ですね、これを見ていくということを覚えていただきたいと思います。で例えばですけども、今夏とか夏休みで家族の方とか親族の方と一緒に過ごす時間という時もあると思うんですけども、この中でですね、私たち与えられた賜物ですね、例えばある方は賛美とか、ある方は癒しの祈りとか、ある方はこう、文章を御子神とかにお渡ししたりとか、いわゆるこう神様に導かれるですね、たまに私たちに祈ることはもちろんそうですけども、私たちの与えた賜物を用いるときに、それらの方々に変化が始まってきますし、神様の働きがその方々に起こってくるということをですね、覚えていただきたいと思います。神様、タラントを用いなさいと言われています。